聖書の神様は創造の神様です。人間が何かを作る場合、それは何かの材料を使って作品を作るわけです。例えば、毛糸を使ってセーターを作ったり、カーディガンを作ったりです。これは確かに作っているのですが、加工です。洋裁、和裁、料理、お菓子作り、家や車、その他何であっても、人間が作るものはすべて加工です。人間は材料がなくて、無から何かを作るということはありえません。これができたらありがたいですね。すべて材料代なしでできるわけです。毎月の食費なんか、ただになる人がいるかもしれません。聖書を見ますと、神様は創造者、作り主です。神様が作られる場合は、無からの創造ですから、人間の場合の加工とは全く違います。それでは、早速聖書を開いて、そのところを読んでみましょう。旧約聖書、創世記一章三節から十節です。創世記一章三節から十節です。神は、光あれ、と言われた。すると光があった。神はその光を見て、よしとされた。神は、その光と闇とを分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった。第一日である。神はまた言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよう。そのようになった。神は大空を作って、大空の下の水と大空の上の水と分けられた。神はその大空を天と名付けられた。夕となり、また朝となった。第二日である。神はまた言われた。天の下の水は一つところに集まり、乾いた地が現れよう。そのようになった。神はその乾いた地を陸と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てよしとされた。このような書き方が、一章の終わりの31節まで続きます。それで、6日間の創造が終わり、7日目を特別に休んで、祝福して聖別しておられます。この日は特別な日です。安息日です。聖書の神様は、このように無から言葉で作っておられます。材料なし。そして、短時間で作っておられます。私が日曜大工で、教会や幼稚園の倉庫を作ったことが数回あります。それは、何人で作るかにもよりますが、参加人数から割り出して、この仕事は4日でできるだろうとか、これは1週間かかるだろうと考えます。しかし聖書の神様は、聖書を見ますと、創造は非常に短時間でなさっておられます。海や陸、植物、動物、月や星までを非常に短時間で作っておられます。聖書で何日目に何が作られたかがわかりますが、これらのものが1日で作られたとは驚きです。そして全体が6日間で完成しています。神様の創造の技の最後が人間でした。そして人間は神様の形にかたどって作られました。ライオン、キリン、ゾウ、イルカ、ワシなどは神の形ではありません。人間だけが神の形にかたどって作られたのです。先ほど、創世記の神様の創造は6日間でなされたと申しました。この場合の1日は、私たちが使っている1日24時間の1日と考えております。ところが、人によっては、もっともっと長い時間を考える人もあるようです。例えば、天地創造の1日は1000年ぐらいと考えるわけです。それで、6日間の創造ではなくて、6000年の創造となるわけです。一日を千年と考えると、どうしても合わないことが起こってきます。創世記の5章5節を見ましょう。創世記の5章5節です。アダムの生きた年は合わせて930歳であった。そして彼は死んだ。これによりますと、アダムの年は930歳です。もし一日を千年と考えますと、1年は365日ですから、それの1000倍になります。それは36万5千年になります。そしてアダムは930歳でしたので、36万5千年かけ930倍になるわけです。そうしますと、3億 3945万年になります。アダムが3億年以上生きたとは考えられるでしょうか。ですからここの1日は今と同じように24時間の1日と考えた方が自然です。出エジプト記の20章は実会が書いてあるところとして知られています。神様は人間の幸福のために幸福の法則として、また倫理道徳の基準として実会を与えられました。この実会に沿って生きることが善であり、これに反した生き方は罪悪となります。それでは実会の第4番目を見ましょう。出エジプト記20章8節から11節です。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。ここに神様が創造者であること、また6日間の創造であることが教えられています。これは聖書の実会ですから、とても大切なところです。神様は安息日を守ることを実会にまで入れられたのです。その実会の中で6日間の創造が教えられています。先ほどアダムの年が930歳と書いてありました。ここだけをご覧になった方は、そんなことを信じられないという方がおられます。現在の我々にとっては、長くて110歳前後であって、930歳なんかは考えられません。それでは、この記述はいかがでしょうか。詩編の90編の10節です。詩編の90編10節です。我らの弱いは70年に過ぎません。あるいは、健やかであっても80年でしょう。しかしその一生はただ、骨折りと悩みであって、その過ぎゆくことは早く、我らは飛び去るのです。ここなら納得できますか？理解できますでしょうか？聖書は一部分ではなく、全体を見る必要があります。聖書を見ますと、人間の寿命はだんだん短くなってきています。この詩編90編は、最初に、神の人モーセとありますから、これはモーセが書いた可能性もあります。もし、モーセが書いたとしたら、モーセはいつ頃の人でしょうか？モーセは、だいたい紀元前1500年頃の人です。とするならば、今から約3500年前ということになります。これが当時の寿命です。現代日本人に近いです。それでは、旧約聖書イザヤ書を見ましょう。イザヤ書45章18節。イザヤ書45章18節。天を創造された主、すなわち神であって、また地をも作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住みかに作られた主はこう言われる。私は主である。私の他に神はない。この場合の地というのは、土とか地面ということではありません。これは地球のことです。そしてこれを人の住みかとして作られたと書いてあります。これが大切なところです。最初から神様は、地球は住みかとして作ってくださったのです。私たちは小学校の時、太陽から冥王星までの順序を、水金地火木天海冥と教えられ、日本人は誰でもそれを知っているわけです。太陽に一番近いのが水星、そして次が金星、そして地球、それから火星、木星となっていくのです。水星も金星も地球より太陽に近いわけです。それで表面温度は地球よりはるかに高く、地球にいる我々人間がこのままの人間の姿で地球上の服装で行っても到底生きることはできません。暑すぎるのです。それとは反対に地球より遠い火星、木星になりますと地球より表面温度がはるかに低く、このまま火星や木星に行きますと今は寒すぎて温度が低すぎて生きていけないのです。そこは 人の住処としては最初から作られていないのです。ですから科学が発達しても人間がこのままの格好で火星木星に行っても生きてはいけないのです。最初からそこは人の住処として作られていないのです。しかし地球は住処として作られたので生きることができるのです。地球の温度、引力、空気、気圧、水分、どれをとっても人間が生きていけるように計画して作られているのです。空気中の酸素が約 20% であることは本当に素晴らしいです。もしもっともっと少なくて、生まれた瞬間から酸素ボンベを使うとしたら、家族が 4、5 人いるとお父さんのサラリーが月40万でしたらどうなるでしょう。40万円では家族が毎日使う酸素ボンベの代金にも足りないでしょう。8000メートル級の登山で酸素ボンベを使いますと金額は大変なものになります。毎日24時間酸素ボンベを使いますと1ヶ月でいくらになるでしょうか。酸素ボンベ代は高いのです。その関係や記録のためでしょうか。酸素ボンベを使わないで無酸素でエベレストに挑戦する人がいるわけです。酸素はたくさんあれば良いというものではありません。パーセントの割合が少なすぎても多すぎても困るのです。メキシコシティは海抜が高いです。約2300メートルです。メキシコシティは火事にはなるが大火にはならないと呼んだことがあります。つまり消火活動が追いつくわけです。どうして大火にならないか。高地のため酸素が少ないからです。もし東京の酸素が空気中の 20% ではなく 30%、40% あったらどうなるでしょうか。東京の街がなくなるかもしれません。一度火事が発生しますと燃えて燃えて、それは消火活動が追いつかないでしょう。地球上に水があること、引力があること、適当な気温があることなどは全て最初から人の住処として作られたからです。素晴らしいと思います。作り主は全てをご存知で計算して作られたのでしょう。聖書の神様は創造の神様です。神様が作り主です。作品を見ますと作者がわかります。皆さん、自然を、神様の作品を観察して味わってみてください。神様の偉大さがわかるでしょう。聖書の神様は創造の神様です。